モグラグラジオです
。よろしくお願いします。
月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
はい、オケ中です。ということで、
はい、
毎年ね、うん、アートトピック
毎年
と言いつつ、はい、もう夏の時期はね、
あ、そうそうそうそう、
これも定番になってる回ですね、今回は。
夏休み年に一度の恐竜の回です。
マガラが最も輝く日。
私先月もモグラグオープンとかやってたからやけど、全然アートトピックしてないな。
ああ、まあいいんじゃない。でもここは外されへんからね。
まあそうやな。今年の夏はさ、なんて言ったってあの映画が
ジュラシックワールド、
そうもあったし、今年は恐竜の年やろ。
まあそうですね、うん、まあだから毎年、うん、まあ毎年このラジオ聞いてるとも限れへんから改めて説明しておくと、
はい、
あのマガラ恐竜、無類の恐竜ファンでね。
ファンですね、はい。
マガラが行ってなかったら全く知らないんですけど、東京では毎年この夏休みの時期に恐竜展っていうのがどこかしらであって、
はいはい、
それに毎年行ってるというね。
そうなんです。
なかなか奇特な人なんですこの人は。
そうなんです。
でも過去にもね、やっぱりその、うん、この5、6年で の, その新発見とか、
そうです、ね、
恐竜の説がいろいろ変化してるっていうところを、はい、まあ、毎年馬がらくこの時期にレポートしてくれるんです。
そ, うやな。
それに合わせて今年はもうジュラシックワールドというね、うん、
はい、
もう言わずと知れたあのジュラシックパークのまあ続編といいますか、はい、そういう映画が今かかってましてね、
はい、
それは僕も見ております。
いやー嬉しい。よかった。
今年はもう聞き手だけじゃなくて、それに関しては僕も喋れるから。
そうだね、それも喋ろう喋ろう、
うん、
私も IMAX3D で見たで。
あ、俺も見たよ。
うわー、ほんまに
IMAX3D。
もうさ、話とかどうでもいいねんけど、最高だったわ。恐竜がブンブン出てきてさ。もう言いたいこといっぱいあるんで、うん、
はい、
行きましょうかね。
どっちから行く？恐竜展から行く？
そうだね、うん、まあ今年の恐竜展結構まあまあやから、恐竜展から行こうかな。
まあ過去にはね、うん、あの実はあの恐竜には毛が生えてたとか。
そうね、ここ最近の一番はやっぱ毛が生えてる羽毛恐竜っていうのがね、うん、
去年は何だっけ、色が分かったんだっけ。
いや、そう、色もその最初の時で、これからどんどん分かっていくねんけど、うん、去年はティラノサウルスが死体も食べてたっていうスカベンジャーだったっていうのがやっぱ一番でかいんですよね。
はいはい、
狩りをして生肉食ってたと思いきや、実はあれあれみたいな、ハイエナ的にね、
はいはい、
死んだ肉食ってたぞと、
はいはいはい、
これ結構大発見なんやから。
あ、まあまあね、うん、
それが去年のまあ一つかな、
うんうん。で今年はどうだったんですか。今年はどこで会ったんですか。
今年はね、幕張でありまして、
はい、
大体幕張でやるときは、うん、あのもう決まってんねん、でかい恐竜が来るって。
あ
そこ天井高いから。
はいはいはい。
で今年はその新発見っていうよりも、うん、巨大化の謎に迫るメガ恐竜展っていうタイトルになってますんで。
はいはい、はい、
今年はメガで行くから。
メガなん
ですよ。メガなんですよ。
なるほど、
はい、なので今年は新種というよりは巨大化の謎、うん、
はいはい、
なんであんなに恐竜ってでっかく成長できたのかっていう、
はいはいはい、
まあ、そういうのがね、引いては人間の発展とかにもつながっていくから、
うんうん、
大事だぞっていうことで今回の展示になっておりますと。
はいはい、
はい。で恐竜ってパッと思い浮かぶのが、
うん、
まあ、ティラノサウルス、
うん、
で空飛ぶやつはプテラノドン、うん、で次何出る？
まあ俺は、
うん、
あの剣竜、
うん、
トリケラトプスが
トプス、
あ、その頃は好きや。
その辺その辺、
うん、
でもう一個いるやん、ザ恐竜っていう、まあ、ゆっくり歩くでっかいやつ。
あのでかいやつね。
そうそうそうそう。
俺がわ、あ、どんな名前やったかな。名前は出ない。
そうやね。あいつ名前出えへんね。めっちゃ有名やのに。
なんだっけな。
あれね、一応一番有名なの今のとこブラキオサウルスっていうのが。
ああ、はいはいはい。
これやねんけど。今日フィギュア持ってきたんで。
フィギュア持ってきてる。
そう、今回はこの
ブラキオサウルス知ってる知ってる。
ブラキオサウルスっていうのがメインの竜脚類、竜の足の類。
はい
って呼ぶこのでっかい首の長い、うん、こいつがまあ恐竜界の中で一応いっちゃんでかいねやんか、
はいはい、
こいつらの種類をあの見ていこうという感じなので、
はいはい、
ティラノとか少ない、
はいはい、
うん、なんでこんな
に草食動物、
ね、草食動物ですね、
うん、
そうこいつ名前が意外と出えへんだよね、
うん、
昔さ一時期ウルトラサウルスとか
あったね
あったんやけど今ウルトラサウルスっていうのはもうなくて、
あ、ないの、
うん、
え、いなかったことになってるって、
いなかったね、
あの結局30メートル級とかじゃなかったっ
け、そうそうそうそう、
うん、
でもっとでかいのもどんどん見つかってんねんか、
あ、そうなの、
うん、いっぱいおんねん、こいつの種類いっぱいおんねんけど全然名前出てこへんくって、はいはい、結構難しいねんけど、はいはい、ウルトラサウルスは一時期出たんやけど、はい、他のこういうブラキオとかの仲間だねっていうのでもう名前今なくなって、
うんうんうん、
サウロポセイドンとかね、
何それ、
なんかでかそうな名前のやついろいろいいんで、
確かにでかそうや
な、うんうん、スーパーサウルスは今もいるみたいだね、
へ
え、とにかくでかそうな名前がつくっていうね、
これがブラキオサウルス、これはあの全世界に分布してたの、
うん、
この種類は、
うん、基本的に他の恐竜と一緒で全世界におる、
まあ、まあ僕が知ってる薄い知識で言うと、
うん、
何か天変地異があって、うん、恐竜が絶滅するときにまずこの体のでかいやつから死んでいったことによって、
うん、
最終的に肉食竜も食えなくなって滅んだっていうのが僕の薄い知識なんですけど、どうなんですか、
ほうほうほうほう、そこ結構ややこしいかな、
あ、そうなんや、
うん、
あ、そうなの、
うん、難しいねんな、
うんうん、
もっと小さいやつでずっと逃げて永遠に生きてたやつとかもいるし、
はいはいはい、
でまあティラノもそのスカベンジャーだったっていうのを8説が出てからは結構の生き延びてるし、う
ん、ああなるほどね、
でこいつらもめっちゃでかい分すっごい体を、まあ、今回のそのつながんねんけどなんででかくなったかっていうのに、うん、でかいねんけどでかくする分にすげえ体が進化しててめちゃくちゃ軽いねんやんか、
へえ、そうなの、
実はあの骨の中身が空洞になってて、
すっかすかなんや、
そうそう、
え、重さ耐えれんの、
まあ、もちろん何十トンとかで重いんやけどこの体に比べたらすげえ軽いことになってて、
はいはいはい、
まあ、だから動きは人間が歩く速度より遅いかぐらいやね、
あ、
とにかく歩かず、うん、一日中食べてどんどん体を大きくしていってるな、
う
ん、
まあ、あのよく言う話やけどあの空想科学読本でさ、
うん、
あのゴジラとかをさ、うん、なんかその実際作ったらどんな体になるかみたいなとか、
うん、
で実際作ってあの体型やったら動けへんやろとか言われてるけど、
うんうん
うん、軽いっていうことに したんやな、この人たちは、人っていうかこいつらは
意外と軽め、この体にしては、うん、でほぼ後ろ足で歩いてて前足はちょっと支えてるぐらいやねんな、
うんうんうん、二輪や、
二輪、ほんでなんで大きくなったかっていうのの一個重要な何ポイントがあるかあるんですけど、
うん、
1ポイントとしてはね、これがまた羽毛にもつながっていくんやけど、
うんうん、
鳥と同じ肺、呼吸器の肺を持ってたっていうことになんねんけど、
うん、
これ鳥とかも飛ぶためにめっちゃ体を軽くしてて、
うん、
で酸素を効率よく入れられるように、
うん、
鳥とかの肺ってな、なんたら肺っていう名前めっちゃ難しい名前あんねんけど、
うん、
息を吐くときも吸うときも両方とも酸素を入れられんねやんか、人間とかは吸うときだけしかもちろん入れられへんねんけど、
はい、
吐いてるときも空気入れられてんねん、
はい、
だ酸素 あの呼吸のなんていうの、酸素含有率みたいなのって、うん、体をな支えるのにすげえ大事やねんか、
一流のサックスプレイヤーみたいな
ほんまやな、
一流のサックスプレイヤーって
吸う時でも
息を吸うって言っても音出せる、
出せる、もうそんな風に進化してるってことやねんけど、だから鳥と同じ肺を持っているっていうのがすごい大事で、
そう、それがね、だからこれ、うん、あの昔は、うん、僕ら子供の頃は、うん、恐竜の進化した後の形って、
うん、
爬虫類じゃないかっていうのが定説やったのが、うん、
はい、
ここ最近鳥やと、
鳥なんですよ、ね、
でそれによって恐竜は羽毛が生えてたっていう説が今有力になってるっていう研究結果ってここ数年やんか、
うん、はいはいはい、
そういう意味で言うと、うん、ジュラシックワールドのあのオープニングカット、
はい、うん、見ましたか、
もうあそこでマガラを思い出したちゃんと踏まえてると思って、
そうそうそうなのよ、
そう、これがだからあのジュラシックワールドの最初、まあ、一番最初の最初のオープニングは、
うん、
卵から赤ちゃんの恐竜が殻を破って生まれそうみたいなところから始まんねんけど、その次に ドーンって手前にね、めちゃくちゃでかい恐竜の足と思わしき足がドーンって出たと思って引いたら鳥やったっていうところから始まるんやけど、
いやあの映画は一応そういうとこはね、世界中の恐竜ファンが見るからいろいろなってるな、ちゃんとなってんなと思ってたんやけど、
俺もあそこはすごい納得した。
だからこいつもね、やっぱその鳥と同じ肺を持ってて、だからそのそこが一番やっぱ大事やね。で空気をたくさん体の中に入れて、なんていうの、体ってさ空気で動く、酸素の含有率ですごい動かしてるらしい。
まあまあそうやろな。
でな、こいつらのそのいわゆるブラキオサウルスたちはな、めっちゃ首長いやんか。
長い。
で、
肺まで遠いよね。
そう。のためにここ空気を首にいっぱい入れなあかんかったから、空気、この肺が大事やったみたい。でこの首あんまり動かへんかってんて。
あ、
よく図鑑とかではほぼ垂直までキリンみたいになってんねんけど、は
い
は
い、なんかちょっと横向いてるみたいな絵とかもある
あんねんけど、ほぼ横向きとか垂直は無理で、大体もう尻尾と水平、その状態でちょっと左右に振って、そこら辺の食べ物を食べてたって感じやね。
まあこの比率から言っても尻尾と水平にしないとバランス取れなそうなぐらいの感じではある。
そうやね、そうやね。で私らが子供の時の図鑑ではこいつら水の中にいてな、結構ネッシーみたいに首だけ出してたみたいな絵も見たことあると思うんだけど、
あの手足がこうイルカみたいになってるバージョンの
やつ、あれはあれでいたんやけど、あれはそんなに大きくないから、もうこいつらがあの体でかい、でかすぎて陸上じゃ歩けへんかったやろって言われてたから、昔は海の中にいたんやけど、その肺も持ってるし、どうやら軽いぞと、体、っていうので、まあ、陸上生物で間違いないねってことになったよね。
まあ言うたら肺呼吸ってことは、進化の過程で海から生まれたのが陸に上がったけど、何かの理由でもう一回海に戻ったことで、あの手足がイルカになったって考えるのが、
そうやねそうやね、
まあ一般的やもんな、
やっぱりな、このこいつも何回も進化してんねんけど、恐竜って大絶滅、全部が死ぬさ、その隕石落ちたとかの前に一個の州で絶滅してまたどっかから生まれてきたりっていうのを結構繰り返してて、体が大きくなるのに大絶滅っていうのは必要やねんか。これが今回出ててんけど、一回その種が絶滅すると別の種が似たようなやつがその種と同じように進化して、でまた同じ種に戻ってくるみたいなことになんねんな。進化するときにデカなんねんって。
なんでやろ、
分からへんけど、人間もいっちゃん最初のホモサピエンス出た時からさ、1メートル以上身長伸びてんねやんか。
はいはいはい、はい、
進化ってやっぱデカなんねん、ちょっと。
なるほど、
ね、
まあ今あの僕の大好きな100分で名著が、
ほうほう、
ダーウィンの進化論を今ちょうどやってて、まあダーウィンの進化論的に言えば、そのいろんなバリエーションがある中で、その同じ種でも、あの有効な身体能力を兼ね備えたやつと、それがないやつ、だキリンで言ったら、首がちょっと他より長いやつと、
ちょっと短い
やつが、高いところにある木にしか草がないところの環境でいたら自動的に、首が長いやつだけが生き残るから、結局首が長いやつ同士が交配することで生まれてくることも、
首
が長くなる可能性高いっていうのを繰り返して、あんだけ首が長くなったっていうことで言うと、でもその絶滅して別の似たような種が一気にもう一回同じところに元進化し直すっていうのは結構、
不思議やねんけどな。
今の哺乳類では結構考えにくい。
そうなんです
よ、概念ではあるけどな。
でもそれが結構起こってたというらしい。そもそも今調べてて、なんでこの種がこの時期絶滅したなんて分かんねえやろって思うねんけど。
ああ、まあまあ、でもまあそれはまあ骨が発見されてるかどうかだけやから
な。難しいからな、恐竜は何回も変わっていくからあれやけど、まあだからな、キリンとかは垂直に首を持っていけてんのは、ほぼ筋肉やねんか、あれ。
あ、そうなん。
そう、筋肉で持ち上げてんねんけど、こいつらはあの筋肉なかったから、その分でかくなれるってわけね。
ああああああ、
重くなくないから。
そうか、ふにゃふにゃなんや。
ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃってことでもない、でっかいからボーンってやったらひてらのぐらい倒せんねんけど、
うんうんうん、
軽いんですよ、
うん、
で顔もどんどんちっちゃくなる。
あ、
これは大事なことやねんけど、ティラノとかは顔めっすでっかいやん、
でかいな、
食べなあかんから殺して、
うんうんうん、
でこいつらは植物丸飲みタイプだったんで、
はいはい、
歯がいらんから、
うん、
その分筋肉もいらんし歯もないから、
うん、
顔めっちゃちっちゃくて、うん、それがこんだけでっかく長く首をできる理由やねん。
あ、まあ、確かに優香がデビューした時に
うん、
テレビで
ゆうか、かわいいゆうかな、
ゆうかね、うん、ゆうかがデビューした時におかんがテレビ見てて、
うん、
この子見てみ現代人やわ、顎の骨全然あれへんがな、硬いもん食べてへんでこれ、
はいはいはい、
言ってたんですおせんべいとか食べてへんねでとか言ってたのと、
はいはいはい、
うん、同じかもしれない。
そうねじゃあゆうかだいぶ進化してるな。
ゆうかはもう
進化系顔やな。
そうやな、
うん、
ブラキオ系、
ブラキオ系、
うん、
そうそう、
首が長くて顔がちっちゃいっていう、
だからこれと同じちっちゃい種には歯あんねんけど、
うんうん、
こいつらはもう噛まないっていう、
はいはいはい、
そこまでいってるっていう、
はいはい、
だから顔ちっちゃくできれば背伸びるっていうのと一緒で、人間もそうで、
うんうん、
背高い人で顔小さいモデルみたいなさ、
うんうん、
になれるっていうね。
あとはどうなん、そこのさ恐竜、うん、分かれへんねんけど、
うん、
そのいろんな、それこそブラキオザウルス的なのとティラノザウルス的なのに、
うん、サウルスね、
あ、サウルス、
うん、濁らないんでサウルスは。
あ、そう、
うん、
昔ポケットザウルスっていう、
学名的にサウルスは濁らないんで全部。
あ、そうです、
そうですよ。
もっと元の種みたいなところで枝分かれする前の種は多分そんなに離れてないとか、
う
ん、同じようなところから出てるんやとしたら、
う
ん、そういう意味でも顔のサイズがさ、
うん、
体がでかくて顔がちっちゃいのと、
うん、
ティラノサウルスは別に背ちっちゃいけど顔でかいっていうのは、だから、うん、頭蓋骨 のサイズってそんなに変われへん的な。
いやいや、もう全然違う。
あ、全然違うね、
うん、
これ。
ブラキオサウルスとかの頭って私らと一緒ぐらいしかないね。
そんなにちっちゃいの、これ。
めちゃめちゃちっちゃいで、まあもうちょっとでかいやろうけど、片手で持てそうな感じの小ささ。ティラノとかはもうさ、アホカツぐらい、小岩ぐらいでかいけどさ。
そうやな、
そうそうそう。
あ、そんなちっちゃいんや。
うん、
へえ、
すごいよね。それでめっちゃ何十三十メートルとかあるからさ、頭の先から尻尾まで。だからちょっとおかしい。
そうやな。
そう、
実際見たら気持ち悪いやろ
な、
多
分。すごいと思う、うん、でもまあよく上に乗れそうなとか言うけど、うん、まだこいつは乗れるな歩けるぐらいゆっくりやし、だからあんまり移動もせえへん、
はいはい
はい、うん、の割に世界中に分布してたっていうのもまたすごいんですけどね、
うん、あんまり移動せえへんけど、ちょっとずつ移動してこの巨体を支える草を食うぐらいの感じってことはさ、
うん、
あのジュラシックワールドのさ、
はい、
こいつらが、まあ、最終的にあの全員ぶっ殺されちゃった状態やけど、
うん、
あのぐらいの、まあ、車間距離っていうか、
うん、
でいたんかな。
そうやと思うで、首はな左右にブーンって動くし、
うんうん、
だちっちゃい森やったらこいつら一人で全部食べ尽くしてしまうから、
そうやな、
ちょっと離れては生きてたと思う。
離れては生きてたんやろ
な、うん、じゃないとちょっと動いただけ尻尾バーンって当たって怪我するやん、
う
ん、
これでもこいつらそういう意味じゃあれやな、あの、うん、後輩セックスするとき大変やったやろ。
どうやってたやろうと思う。
近づかなあかんやん、
ま
あ、
めっちゃゆっくりやしな、
うん、めっちゃゆっくり近づくけど、近づく間にもお腹減るから。
そうやで、結構時間かかってたと思う1回に10個ぐらいかな、卵は。
へ
え、まあまあ産む方やね。
恐竜ってセックスすんの？
いや、そこがなきっちり出てないけど、多分してたはずやで。
鳥ってどうやったっけ。鳥は
鳥する。
空中ですんの？
空中でするやつもおるかもしれないけど、だいたいこう羽ばたきながらプレーってやったりする絵面がよくあるよね。
一応あのあれちゃんとあの生殖器は合体するよな。
する。
どうやってやったの今日で。
分からん。でもこいつら結構さ、実際もううんこは垂れ流しながら歩くし、ノロノロとずっと食べてるし、 なんかなかなか怠け者っつうかのんびりしてる、うん、今の怠け者に近いな。だからあんまり動かず全部エネルギーを貯めて。
だから別にあれやな、こいつらにとってはあの子可愛いとかもない
やろ。なんやろうな、
あなんかあれでいいかみたいな。
だってさ、後ろに可愛い子いても後ろまで首なが回すめんどくさいわみたいな感じやと思うし、でかくなるのに必死やからさ、
うん、
そうそうそうなんですよ。でね、昔は今よりも酸素濃度っていうのが今 20% ぐらいやねんって、うん、まあ、それが 40% とかあったから濃いね、
濃いね。
そうだから大きくなれたっていうのもあるみたいで、うん、
なるほどね。
面白いんですよね、
これ面白いな。酸素濃度が、うん、ってことは植物とかもでかかったやん。
でかかった、うん、
やっぱそれが、やっぱ酸素が急激に落ちる何かがあって滅亡したんやろうな、うん、そういう意味で。
やっぱね、ユカタン半島、隕石説だね。
隕石説がやっぱまだ有効な、
有効だね、
うん。まあ、隕石説っつっても隕石で死んだんじゃなくて、隕石によってこう、うん、巻き上がった灰で、
はい、
光が
飛ばされ、
うん、太陽光が入らへんくなったっていうこと
で寒なってとかね、うん、その辺だね、
うん、
うん、だ今んとここいつらの州が恐竜内最大だね、
うん、
優しそうなやつら。
これはティアノだ
けですね。そうですね、まあでもそこもな、こんなにでかいやつらこれに比べたらさ、ちょっとティラノっていつも主役級にされるからでかなってんねんけど、
うん、
ちょっとこいつらに比べたら小さすぎんねんな。
ああ。
だから無理やったんちゃうかっていう説もある。
うん。じゃあやっぱりスカベンジャーの方がリアル。
ね、うん。
いやまあでもそれにしてもさ、
うん、
ジュラシックワールド
を
さ、
はいはいはい、
見てさ、
うん、
ほとほと思うのはさ、
うん、
アメリカ人ってティーレックス
好きやな。やな
ほんまに、
うん。
もうキリストぐらいになって思ってる。
なん
か救世主扱いやんか、
まさかのな、
うん、
ほんまにティラノはあんな風に操られるかよと思うけど、かっこよく登場したね。
登場したね、
うん、
あのちっちゃいシュガーおるやん、
今回の主人公やろ、ラプトルやろ、
ラプトル、
めっちゃ可愛かったわ。まさか懐くとはなと思って。ありえへん、
うん、あれはどうなんやろうな、その多分こんだけちゃんとこう、まあジュラシックワールドな以上こう、うん、いろいろ多分研究してることとかも入ってるやん、
うん、入ってる入ってる。
でさ、
うん、
まあ言ったらさ、進化した果てが鳥やとしたらさ、
うん、
伝書バトとかいるやんか、
いるいる、
ある種の法則性を植え付けたら人間の言うことを
聞くか
命令を聞くようになるみたいなことっていうのは、
うん、
恐竜には果たして可能かどうかっていうさ、それが多分あの研究やと思うねんけど、うん、まあ今回は映画やから、
うん、
ちょっとどっかでこう心と心のつながりみたいな、ちょっと美しいとこまで行ってたけど、
うん、
実際だからそのなんつうの、なんか匂いを追いかけるとか、
うんうんうん、
そういうあの猟犬バウンティーハンター的なぐらいまでは、
可能性はね、
仕込ませるぐらい知能
もしかしたらあるかもしれへんっていうのが、うん、その言ってた羽毛恐竜の、
うん、
一番まあ出てんのがそのラプトルやねんか。
あ、はいはい、
ラプトルの種で、ラプトルっていう名前はサウルスとかと一緒で、サウルスはトカゲっていう意味やねん。
あ、
なんたらサウルスのトカゲっぽかったらそれつくねん。でプテラノドンとかのドンは歯やねんか。
あ、歯、ティース、
ティースです。プテラノドンっていうのは脳が脳やと思うねんけど、歯がない鳥っていう意味や。
あ、
だドンは全部歯で、でラプトルっていうのは泥棒っていう意味で、うん、ブラキラプトル、なんたらラプトルっていっぱいつく、うん、ああいう小型で2本足でちっちゃいティラノみたいな、うん、まあ大体なんたらラプトルなんやけど、うん、ラプトルがもう完全羽毛恐竜やねんか、
うん、
もうあんなんじゃないね本当は、
うん、まあ毛があるね、
めっちゃ毛ふさふさでほんまでっかい鳥、もっと、うん、でもあんなティラノみたいじゃなくて、もう翼やってんかちっちゃい、
はいはいはい、
みたいになってて、あれ結構鳥やからラプトルはな、うん、もしかしたら可能性あるかも。
ああ、なるほどね、
鳥と同じようなことはできるかもという、
はいはいはい、まあその辺はだからあれやろな、多分可能性が一番ありそうな、
うん、
ってことであれを選んだやろな、まあ、絵的なサイズ感もあるやろうけど、
なんかもともとラプトルがよう出てきてたんやろ、ジュラシックワールドには。
出てた、最初ワン、ジュラシックパークでは
敵やったよな、
敵、あの基地内まで追い詰めてくる、 で結構あれが割と斬新やって、その後出たハリウッドゴジラで、うん、まあ言うたらこの恐竜ものも怪獣ものもそうやけど、でかいのが破壊するっていうのにプラス、うん、まあエイリアン的な怖さっていうか、うん、等身大ぐらいのやつが襲ってくるっていうのを
怖いよな。
ハイブリッドで見せた最初が多分ジュラシックパークだと思うんだけど、めっちゃでかい、めっちゃでもないけどティラノサウルスのぐらいのサイズとラプトルぐらいのサイズの両方に追い込まれるみたいな。
いやーよかったね、あのラプトル。
まあでもあの一瞬だけ映画の感想を言うと、
うん、行こう行こう、映画も行こう。
まあ僕毎回前情報入れずに見んねんけど、今回のジュラシックワールドっていうのは世界観が、あの設定が完全にあの20年前にジュラシックパークっていうのがあって、そこで事故が起きたっていうのから20年っていう現実世界のタイムラインと映画の中のタイムラインが完全に一致した状態っていうのがまず驚いたし、それをこう感じさせる、
ね、設定がね、
設定がね、いろいろあったんやけど、でも なんやろ、まあ単純にスピルバーグが作ったそのジュラシックパークよりいろんな意味で意地悪やったから、すごい今回はめっちゃ面白かった。
意地悪って、
なんかもう意地の悪だから、一番端的に出てんのはあの子供らのおもり役になってた女の人の殺され方があ
れ何のことなのか私腑に落ちんねんけど、
めちゃくちゃ意地悪と思って、
なんかもっとさ、なんか意地悪した、それこそさ嫌なおばはんやったらまだしもさ、なんかちょっと出てきたらえらいぐちゃぐちゃに殺され
たいや、なんでなん、あれはでもなんていうの、なんか今回だから意地悪っていうかギャブラックジョークも多めやった、いろいろなんか結構緊迫したところにもギャグとか入れてて、うん、全体的にすごいシニカルなギャグっぽい感じが多かったから、
確かにね、
だからまあ人道的には、うん、あの殺され方許せへんっていう気持ちもわからんではないけど
びっくりしたわ。
今回のジュラシックパークの最大におもろいとこは、はい、途中から感情移入するポイントが変わるっていう。
ほう、
だからその最初人間目線で見てたらひどいけど、うんうん、あの前後ぐらいからだんだん恐竜に感情移入していくっていう。
確かに確かに
だってあれはだから言ったらこう革命やん、レボリューションでもあれ捕らわれてた州が捕らえてた州に反旗を翻すシーンでもあるわけやから、 そっち目線で見たらうわフォーイって感じやん、
そうそうそうそうそう、
人間クエクエみたいな
ほんまだってもう今回のやつがさ、全部あそこにいるやつは遺伝子工作で人間が生み出した恐竜やっていう設定やったから、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
うん、でもその辺もなんかこうなんて言ったらいいかな、なんか結局都合がいいっちゃ都合がいいねんけど、うん、最後に出てくるティラノも、
うん、
遺伝子操作というか、あれはもしかしたらジュラシックパーク、ジュラシックパークは琥珀の中に入ってた蚊の化石から、
うんうん、
恐竜の DNA を抽出して再現するっていうやつやから、
ほうほうほう、セットか、
うん、ジュラシックパークでそうやって抽出した DNA から作られた恐竜は人工やけど、うん、まあ一応オリジナルの遺伝子を兼ね備えてるっていう。であそこではそれをさらに他の動物とかと掛け合わせて、すごいマットな形で新種を作ってワールドにしてるっていうのがあって、いやでそれで結局一番ハイブリッドにしたやつが全人間を殺しまくるっていうのが
今回インドミナみたいなやつね、
うんうん、でもそれに唯一対抗できるのがまあ純血種というか、
そうだったね、 T-Rex だっていう、
うん、でもまあ俺個人的に唯一なんか途中で納得できひんかって言うけど、
うん、
最後で納得したのは、
うん、
あの監督ってすごい、うん、絵にこだわるっていうか、
はいはいはい、
見せたい絵を出したいためにストーリーを作る人やなって思ったのがさ、うん、なんか女の人がさ、
うん、
私も行くみたいな、
うん、
そんな格好でかってなってさ、シャツをさこうキュッてさ結んでそれで OK にするけど、うん、全員心の中に突っ込んだと思うけど、うん、ヒーロー脱げと、
そうやなOK ちゃうっつって
ハイヒーロー脱げって全員思ったけど、そのまま行くやん、
うん、
ただT-Rexのドアを、うん、しかもナンバーナインですよ、
ナンバーナイン
ナンバーナインといえばもうキリスト教的にはもう 悪魔の数字ですよ。ナンバーナインのドアを開けて、うん、こう松明みたいに女神みたいな感じでこう、はい、T-Rex をこう呼ぶ、はい、あの後ろ姿のためだけにヒール履かせてあそこヒールが一番かっこいい
から、かっこいいからな、うん、私も思った。でヒールで走るっていうな、やっぱ女はヒールで走らなあかんで。
そう
まあもうラプトルが可愛かったわ。まさかあんなにもうバイクとさ、こう一緒に並んで走るとかさ、かっこよすぎたやろ。
あれ予告編でもあったやけど、あれはよかった。
ああ
でもやっぱ一番最後のあの残されたブルーがさ、
うん、
行く時のあの横顔のかっこよさたるやん。
もう素敵。
いやあの小さいサイズの恐竜に最後のクライマックス託すって結構勇気いったと思う、
ね、ほんまに、うん、だからジュラシックあの映画はラプトルが主人公なんだなっていうのがようわかるね。
うんわかる、
うん、
で今回だ前回のジュラシックパークは多分、うん、その、 あのインディ・ジョーンズみたいな主人公の男がおって冒険家の今回も出てきたけど、
うん、
あいつが多分ジュラシックパークから逃げ最後まで逃げ切るみたいな映画やったから、
うん、
あくまでも人間主眼っていうか、う
ん、なるほどね。
でも今回は人間はそのなんていうのそのサポートをするだけっていうか、
うん、
あくまでも恐竜をまあなんつうのか、まあ、ヒックとドラゴン的な感じっていうか、なんかこう、
ほう
武器道具に使う、悪く言えば道具に使うっていうか、うん、よく言えば仲間としてこいつらに倒してもらうっていう感じになってたんだ。
あの嫌なおっさんも最強の兵器だって言ったもんな、うん、恐竜に向かってさ。
そうそうそうそう、
だからハイブリッドを作れば兵器になるっていう、自分らで兵器を生み出そうとしてるっていうさ、うん、懐くわけねえだろと思ったらラプトル懐くしさ、ちょっとなんやねんみたいな感じだったけど、まあもうたまらんかったわ。もうモササウルスが奪っていくとことかあっけに取られたもんこいつなみたいな
あれは最後のオチはすごい面白かった、
ね、面白い。
あのプール出てきたよみたいな、あープール近い近いプール近いよみたいな出るんちゃう出るんちゃう、あー出たみたいな、
うん、
あれ見た時に俺あのドラゴンボールの一番最初の劇場版をすごい思い出した。
そんなんやった。
あのクリリンと一緒になんか地獄みたいなとこ冒険するみたいなのがあって、
うん、
なんかすごいあの要塞みたいなとこやねんけど、下に水が溜まってんねんか、
うん、
謎の、
うん、
そこに行くと下から口だけのお化けみたいなのがガッパー出てきてパックーって沈んでいくっていうのがあって、
それ一応まさに
それ子供ながらにすごい怖かったっつうか、なんかで最後はまあそれ金トムでかわすっていうのがあるんだけど、であいつが出てくる時さ、うん、絶対こう上からのショットでさ、
うん、
下から上にバックって出てくるっていうさ、もうまああの辺は完全に 3D 対応やん。
間違いないですね
でも今回、
うん、
俺ちょっと感動したのは、
うん、
あの映画の 3D 技術ちょっとすごい、
うん、
あの俺ジュラシックワールド見た2日後かなんかに、
うん、
あのアベンジャーズのエイジオブウルトロンを 3D で見たんやんか、
う
んうんうん、その時に、
うん、
あのアベンジャーズの 3D って、うん、例えば特に顔のアップとかにめちゃくちゃ如実やねんけど、
うん、
キャラがアップになっても、
うん、
顔とまあ首から下の肩口ぐらいとあと円形の背景ぐらいにしか立体が分かれてないんけど、
うん、
今回のジュラシックワールド、
うん、
顔のアップになったら顔の具鼻とか、
はいはいはいはい、
目のくぼみとかに全部立体かかってたよ、うん、
はいはいはいはい、
これすごいなと思って、
はい、
やのになんかちょっと違和感があって、
うん、
もう一回俺 2D で見たいなって思ってんねんけど、
うん、
なんかの割にはジュラシックワールドに最初に来た時の、
うん、
あのそのワールドの円を円あのランドを円形で遠くからの景色で見せる時に、
うん、
ちょっと人物とかが不自然なぐらい小さく映ってて、
はいはいはいはい、ミニチュアみたいやった
もんな。で多分あれは、まあ、ああいう撮影の方法とかあってあのソーシャルネットワークとかの風景とかもちょっとミニチュアっぽく映してたりとかするんだけど、
うん、
でも今回は多分あれは最後まで見て、うん、あなるほどと思ってんで最後にさ、
うん、
そのミニチュアみたいなところにさ、
うん、
も
う
これネタバレも、まあ、
もう全部入ってるから
全部入ってるけど、
うん、
T-Rex がこう出てきてガオーつって終わるやん、
うん、
だ T 恐竜サイズで言ったらミニチュアやっていう見せ方にもう最初からなってるんやって。だからここに恐竜が攻めてきて、うん、恐竜の飯場飯を食う場所に溶かすっていう、う
ん、ことを考えたらこんぐらいミニチュアじゃないと無理やなとか、
そう、それがもうあそこでちょっと示されてるんやろうなっていう。
なるほどね。
でも 2D で見たペロちゃんは、うん、それをあんまり感じひんかったって言ってたから、ちょっともしかしたらどっちなんやろっていう
ミニチュア感はあったな。周りがちょっとぼやけてて、うん、真ん中にキュッて言ってな、もうアリのように人間がごめくみたいな。そうそう
そ
う、
もっと壮大に見せることも絶対できたけど、
できるはずやな。あえてか
出ないし、
そなんか恐竜がいたとこを抜いたみたいなやもんな、うん、なるほどね、
うん、あとなんかうまいなっていうか思ったのは、なんかあの最初にあのジュラシックワールドの島に行った時 の島の形自体がまずちょっと恐竜っぽかったよ、ね、うん、首長竜っぽいっていうか、
うんうんうん、かっこよかったわ。穴あったら一番に行くわ
マジで恐竜絶対汚いですよ
恐竜絶対恐竜氾濫するよね、うん、でも恐竜に乗ったりしてたもん、ちっちゃい恐竜に。
あ、う
ん、でもさあ、あんなことになったらさ、うちらが象見るのとかと一緒で普通なんねやろうな。
そんなんだろ
う、うん、だってワニとかクジラとかもさ普通にもう見れるわけやしさ。
だってあの兄貴の方恐竜見てんと女ばっかり
見てた、ずっと見てた兄貴かっこいい兄貴な、うん、
あでもまああの兄弟はいい兄弟って、
うん、
なんかもうそんなにセンチメンタルに行くっていうぐらい俺とお前2人しかいないんだみたいな何回も繰り返すやん、
うん、なんかああいうサブストーリー今回必要やったんやろかってめっちゃ思ってしまったわ
いやでもまあ
そこが可愛いとこか。
要はだから恐竜と人間の違いみたいなのを示すために、
ああ
その感情があるとか、まあ、言ったら愛があるっていうのを過剰に見せる必要はあったんじゃ
ない。なるほどなるほど。
で恐竜はそれがない冷たい存在やけど、うん、最後の最後で愛らしきものみたいなんで心がつながったかぐらいの感じで終わるわけが結構今回は。だからそういう意味じゃワンというかジュラシックパークよりも、
うん、
すごい恐竜
そう、ね、絵の愛がな、
絵の愛が
高まる高まる、
うん、
しかもやっぱこいつら人間によって作られたちょっとかわいそうなやつちゃうかみたいな気持ちもあるやん。
あるある、
うん、
だから割とだからストーリー的には、うん、あの猿の惑星にすごい近い。
あ確かに
猿の惑星の新しい今リブート版の
ジェネシス系のやつな、うん、
にめっちゃ近い。
わかるわかる、
うん、あれも途中から猿に完全に入ってまうやん、
そうやね、
感情が、
うん、全然人間の方が悪いことしてるって思うもんな、
うん、そうそう、
うん、
だから最後のラストシーンのあのティラノサウルスをすごい大しく、うん、めちゃくちゃかっこいい感じに見える感じが。
ティラノな、ティラノアメリカからいっぱい出てるからさ、
うん、
それもあんね。
ティラノ神宝がアメリカ人すごいなっていう
まあな、まあ
ただでもやっぱり今回のジュラシックワールドの恐竜も毛が生えてなかった
そうやねんな
のは、まあもちろんジュラシックパークとの整合性もあるとは思うねんけど、なんかこれはあの映画批評論家の町山智博っていう人が言ってんけど、あの人アメリカに住んでてアメリカの国民性というかアメリカの社会とかにもすごい詳しい人で、町山さん曰くなんかアメリカ人の 80% の人だっていうのは、うん、まあ、キリスト教の教えがあるからっていうベースにのっとって、
うん、
80% ぐらいの人がダーウィンの進化論っていうのを完全に信じてないっていうのがあるらしい。
ほう。
そう、だからダーウィンの進化論っていうのは究極的にはあらゆる種は1個の、
うん、
1個のルーツとなる1個の種類から枝分かれしていって進化したっていう考え方なんやけど、う
ん、私もそっちやもんな。
そう、キリストの、まあ、うん、キリスト教の割と原理主義的な考え方で言うと、
は
あ、あの今ある生物の種は神が作りたもうた
っていう、はい、創造主やもんな。
そうそうそう、
そ
神が作ったっていう、
うん、
で今その間にあるデザ、ちょっと単語は覚えてないけどデザイン説みたいなやつがあって、それは神が作ったいくつかの種類が、
うん、
あの自然淘汰の中で枝分かれしていって今の種類になってるっていう
ハイブリッドね。
そう、これのデザイン説の、うん、デザイン説だったかはちょっと忘れたっすけど、
うん、
のあの一番簡単な説明の仕方っていうのは、うん、あの時計が
時計
時計という、うん、存在を全く知らない人が道端に時計が落ちてたのを拾った時に、
はい、今拾ったよ、
うん、これ分例えば中をこうパッて開いて見た時に、うん、あの気候が自然の中で自然に組み上がったものだなんていうのは誰も思わない。
せやな、
誰かが作ったって、うん、思うのが普通やん、
うん、
それがデザイン説の一番基本的な考え方で、うん、こんな例えば1個の生物とっても、うん、こんなよくできた完成されたデザインのものを
誰が作った
と、誰かが作らないと進化でここまでの組み合わせが勝手に生まれるかなんて考えられへんっていうのがデザイン説の
まあ、な
基本的な考え方なんやけど、
そこがでも生き物のすごさなんやけどな。
そうそうそうそう、
うん、そっか、
うん、
アメリカ人やばいな
そうだ、意外とだから日本人はちょっと分かりにくいところやねんけど、うん、やっぱキリスト教の考え方とかを踏まえてるとアメリカのいろんな映画の見方ってやっぱ変わってくるし、だそういう意味では、うん、アメリカ人が作る限り恐竜映画、
はいはい、
今後も毛は生えることは多分ないと思うんだ。ないかもか、
ちょろっと生えた種が出てくるかもしれんけどティラノに生えることとかないんやろ
う
な。
そうで多分あのぐらいの恐竜時代の太古のことを考えるときに、うん、恐竜がいたっていうのは、まあ、骨が出てくるから事実やし、
うん、
これは神なんていうのキリストが生まれるだいぶ前の話やから。
そうやな、
アメリカ人にとってはそんなにこう
重要じゃないんかな、
なんていうの思想的に危機じゃないっていうか、なんかただ今現存してる生物のことを考えるときに、うん、神っていう存在をかまさないとも
うな辻褄合わへんねんな自分の中で。
そうそうそうそうそう、
宗教的に。
そうそうそう
そっか、じゃないと自分が救われへんもんな。
そうだ、宗教のその教えと反することは
考えられへんもんな。
実はこんな21世紀になっても俺らなんか言ったらダーウィンの進化論が普通やと思って
る。普通普通、生まれた時からその進化論を知らん時からそう思って生きてるもんな。
そうそうそ う, そう、うん、でもまあアメリカ人の多くは完全には信じてないっていう考えの中でジュラシックワールドも作られてるから。
うわ恐ろしいね、
うん、そういう意味じゃ DNA とかの科学とかまた一方で全く別のもんとして多分あんねやろうけどな、
ま
あ、
そっちの進化は進んでるわけやしな、
うん、そっちの倫理観の歯止めをかけるブレーキとしても宗教は役に立つけど、
うん、
そのなんていうのもう時にはやっぱりそれによって
足かせにもなるわね、
うん
うん、
だってすごいあれらしいよ、なんかキリスト教の本当原何だっけ、なんかカトリックとプロテスタントとかある、
あるあるあるある、
あの辺とかもちょっと俺すごい
何回読んでもわからんわ、
すらっとした知識しかないねんけど、うん、あの辺とかはやっぱり未だにやっぱ政治とか思想とか、
うん、
全てにおいてアメリカの社会にやっぱり
めっちゃ幅利かしてるんやろな、
考え方のベースになってるんだろうな、うん、
恐竜研究じゃあしてる人とかどんな感じなのかと思うけど、
ある程度
神が作った恐竜やと思ってんのかな。
まあその思想の人もいるかもしれんけど、その思想じゃない方が曇りない目で
見えそうな感じするけど、
うん、見れるやろうなと思うけど、ね、だからだってダーウィンの進化論を否定するってことは、
うん、
人間が猿から進化したっていうことも否定してる。
そうやんな、
うん、
どう考えてもサブから進化してんのに
人間はもともと人間としてそこにあったっていうのがもう一番原初的な考え方だから、
ノアの箱舟とか乗ったりしてるもんな。
そうそうそう、
うん、
そうだからそうノアの箱舟を信じてる以上、
うん、
だから恐竜が絶滅した理由はノアのあの大洪水によって死滅して残されたノアの箱舟に乗った種が今
進化していってるんだ
なっていうところで、あの恐竜滅亡を、だ恐竜っていう概念が出てきてそれを説明するためにノアが復活したみたいなところもあるんじゃない。
いや
だ日本いや意外とそういうところはアメリカ人の考え方がすごい、うん、か凝り固まってるっていう。
ほう、うん、
まあそんな感じでしたかね。
そうそうそう、 の全然喋られへんかったこっち持ちたんだけど。
あ、恐竜展。
うん。まあでもあとは面白い話はまあまあ。
なんか新発見なかった？
新発見みたいなのはなかったね。今回はなんで大きくなるかの理由やったから。
うん、
あとはそのな当初矮小化っていうのがあって、
うん、
昔から島にいるやつは小さなるっていう。
あ、
昔パンゲアっていう一個のでっかい大陸やってんけど、うん、その中にもちょっと分かれてる島とかあって、はいはい、そこに渡った恐竜は小さなっていくねん、
はいはいはい、
植物ちゃうわ食べ物が少ないから、
まあ、環境に適応
して、
うん、
島はな、うん、でかいもんはちっちゃなって、うん、ちっちゃいもんはでかなんで、うん、
あ、はいはい、
天敵がちっちゃくてだんだん隠れなくてよくなるから、
はいはいはい、
ウサギとかあの犬ぐらいなんでね結構でかかったりとかね、うん、なんかそういうのの比率やったな今回は。
あ、なるほどね、
なんでなんですかみたいな、
うん、
当初かっていうねんて島って書いて、面白いなと思った、うん、まあそんなとこかな。あとはちょっとこれは最大最大最大で面白かったけど、今の全世界でな生物の中で一番大きいのはな生き物ではシロナガスクジラなんやって、
はいはいはい、
次植物とか全部入れたら木やねん。全長っていう意味で大きさっていうのと木があんねん。
キノコじゃない？
そう、それ次やねん。で1位はやっぱキノコなんよね。
あ、
うん、
あ、今3位から言って
。3位から言って
ああ、キノコやろ
う
な。
キノコなんだって、
うん、
アメリカで見つかったキノコのだから菌床っていうの地面の下にある、うんうん、あれが鹿児島県ぐらいあるらしくて、
あ、はいはいはい、
それが一番ナンバーワンだって、はいはい、生き物の中で一番大きい、
うんうんうん、
面白いなと思った、うん、菌類なんだね。
あと最近ネットで出てたあの寿命、
ほう、
今現存してる植物で最も寿命が長い、
ほう、
植物ってなんか、うん、あの例えば縄文杉とかって、はいはいはいはい、縄文時代とかからあって2000年とか3000年とかの木があんねんけど、
はいはいはい
はい、一番長いのもなんかは確か草かなんかや
ねん。へえ、ずっと生きてんねんや。
2万年とか3万年とかって言われて、
すごいな、
うん、そうだからなんか逆にこうやっぱりもうマックス長い寿命ってなってくると、
うん、
やっぱ小さいもんになって
くる。せやね。
まあだから菌とかは本当に
恐ろしい、うん、菌まで行くとすごそうやな、うん、確かにね、うん、だから恐竜って古代のものはそういう風に言われてるけど、それこそシダ植物とかさ、うん、めっちゃ小さい節足動物のゴキブリみたいな昆虫とか、うん、あの辺って恐竜の時代から全然形変わらずいるしな。
そうそうそうそうそう、うん、ただでも生物は、うん、あの死んでこう、あ、じゃあ荒廃して死んで成長して死んで死んで死んで死んでの繰り返しやから、うん、1個体の寿命はめちゃくちゃ短い。
せやな。
その分植物は1個体として何万年っていう寿命やから。
なるほどなるほど。
そう、そこはやっぱちょっともう想
像を超える。次元が違うよな、うん、
まあ言ったらあの科学的に言えばその最初に出てきた酸素、
うん、
だから老化っていうのは酸化やから、
うん、
酸素を取り入れれば取り入れるほどあの体はその死に向かっていくっていう感じ、ね、でまあなんか僕もかじり聞きやから知らへんけど100年ぐらい冬眠するカエルかなんかがいるんやって、そのカエルは1年で3回ぐらいしか呼吸せへんねん、うん、土の中で。
すごい。だからか、
だから酸化がすごい少ないから、
はあ、長生きできる、
長生きできる。まあでもそれも地上に出て活動しだしたら酸素を取り入れざるを得へんから動くには、ま
あ、だ酸素があんまりないところで静かにしてるってことだよな、
うん、そういう意味じゃあ二酸化炭素を取り入れて酸素を出す植物は、
うん、
その酸化と無縁やから、
はいはいはい、うん、水さえあれば
そうそうそう、究極
体ではある、究極やな、
ではある。
なるほどね、うん、
まあ恐竜ね、
うん、
ジュラシックワールド行きたい、
行く行く、食われても行くもう本望恐竜に食われて死ぬ本望やで私、
あ、
行きますよ、
見たいは見たいけど
な。 テラノドンにブーンってさらわれてギャーって言ってる間に最後出てきたモササウルスに食われるっていうのが理想かな。
じゃああの人と一緒
あの人と一緒、
あの役と
残虐なあの人と一緒でいいかな。
理想の食い方、
理想の死に方かな。
あれだって一番恐竜満喫してんだ
あんだけ満喫したらもう十分全員にも
って遊ばれて
る。そうそうそうそう、あれいいなと思った
まあまあ今年はだからね、恐竜展に行ってジュラシックワールドに行くのがおすすめかな、
はい。
まあ、もちろん 3D。
そうだね、
あれはマジで 3D
一番いい、
うん、最高のライドです。
そうですね、
あこれあのスマップが言ってるやつ、
ん
史上最高ライドですよ、あれ、あれこそあれこそが史上最高ライド
です。ライドね、
はい、
はい、
というわけでございました。
8月のトピックでございました。
はい、エンディングするじゃん。
エンディングです。
はい、ということでちょっと時間がないんで急ぎ目でお願いします。
はい、8月29日土曜日、柴田剛監督の NN89102 の上映会をモグラギャラリーの方で開催します。
はい、というわけでございまして、
入場料は1000円のワンドリンク付きになっております。25名先着予約制なので、うん、info@mograg.com まで皆さんどしどしご応募ください。
はい、まだお席ございますのでね、この日あの剛君、柴田剛監督も来ますし、
はい、
まああんまり大きい声では言えないですけど、実はシークレット映像のね上映もありますので、
大きい声で言うてい
い皆さんぜひぜひ。まあでもこの作品を結構、これ説明書きが多分もうウェブで見れるんですけど、はい、長崎の原爆から着想を得た作品なんでね、うん、まあこの8月の終わりにこれを皆さんと一緒に見れるっていうのは結構
ですね、
うん、意義深い何かがあるんじゃないかと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。
ご連絡お待ちしてます。
はい、info@mograg.com の方に名前と人数を、
そうですね、あと連絡先も、
そうですね、柴田剛映画観覧希望なんて書いていただいてメール送っていただければ予約完了となりますのでよろしくお願いします。そしてそれが終わりますと9月の、モグラグギャラリーの展示、
9月5日土曜日から小竹マン絵画展主が始まります。
はい、こちらの詳細はですね、また9月に入りましたら小竹マンのインタビューなどを交えながら、
はい、
9月は小竹マンのために全力を尽くすという感じでやっていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
というわけでモグラグラジオボリューム270でした。
ありがとうございました。